The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
これまでずっと輸入ブランドのリアルやってきたり、まあそれが終わって2回にわたってお金の運用とかそういった話でトリニティの扱ってきたものっていうのから一瞬離れましたけれども、
はい、
今回はですね、
はい、
自社製品で開発していたウェアラブル製品を取り上げたいと思います、
は
い、名前はウェアラっていうですね、はい、プロダクトで、まあ、これについてはですね、僕の中でもそうですね、ニュアンスネオニュアンスあたりの部分と比べても、まあ、結構なトリニティ人生というかの中でも大きなプロダクトでありましたので、ちょっと長めになるかもしれませんけれども、お話ししたいなと思っています。
この話僕なんか外目でなんとなくは聞いてたけど全然ちゃんと知らないんで、
はい、
めちゃくちゃ楽しみですねこれ。なんかとりあえず外から見て大変そうだな、ね、そしてホッシーさん苦しんでるなっていうのはなんか
見えてた、
なんとなくはあったんですけど、僕は一切かかってないし全然わかんないので、はい、ぜひちょっと楽しみしてます。
はい、はい、それではですね、まず始まりの始まりですね、
はい、
以前にブランドストーリーのリアルっていうところで出てきたジョーボーンがありましたよね、はい、でジョーボーンはやっぱり一番大きなプロダクトはジョーボーンアップなんですよね、はい、でジョーボーンアップっていうのはウェアラブルじゃないですか。リストバンド型のウェアラブルデバイスで、後々ね、個人的にはアップルウォッチにも影響を与えてんじゃないかなっていうふうに思ったぐらいの製品で、僕自身も大好きだった。ただその時にもね、お話しした通り、ジョーボーンはいろいろあって最終的にはプロダクトも終わってしまって会社としても終わってしまったというところがありました。という中でアップルウォッチも出てきた頃で、フィットビットとかあとはそういうリストバンド型のウェアラブルがたくさん出てきた頃ではあったんですけれども、
はい、
僕個人としてはジョーボーンアップに匹敵するような製品がない、
なるほど、
はい、というのをずっと思ってました、
はい、
なのでまあアップルウォッチはまあもちろん使いつつもちょっと違うなっていうところがあって、じゃあ自分が作るとしたらどういうウェアラブルデバイスを作るんだろうっていうところを考え始めたんですね。
はい、
実際トリニティがジョーボーン製品の代理店を、まあ、移管したのが2016年ですね、
はい、
まあジョーボーン自体もなくなっちゃうのが2017年とかなんですけれども、僕の方で2016年にもう完全に終わりってなった後で、それでもやっぱり自分として納得できるウェアラブルってないなと思って、うん、メモをこんなの自分だったら欲しいなっていうのをちょっと書き始めたのが、まあ、2017年ぐらいの頃なんですね。
はいはいはい、
でそっから構想をちょっと書き溜めつつ、
はい、
まあ、書いていったらこれは自分で作った方がいいぞとっていう風に思い立って、ヘルスケアっていうね中で言うと、まあジョーボーンがやろうとして市場は大きかったけどついえてしまったんだけれども、やる価値はあるなっていう風に思って開発を始めたんですね。
はい、
実際社内では基本的に一人で、あとニュアンスネオの時にも出てきた中国の開発マネージャーと僕で 大体動かしていくような形で始めました。実際はね、外部のところでデザインとかのアートディレクションをやってもらっているケンタロウっていうのがいて、まあ彼と、それから外部で大輝っていうのがいまして、その彼がソフトウェアをメインにこう動かしてたんですけれども、うん、彼とやってっていうことで、トリニティの中ではスタートとしては2人だけで始めたプロダクトになります、
うん、ちょっとどういう構想なんかまだ分かんないですけど、けど、
はい、
ジョーボーンで市場があるっていうのはもう確認できてますもんね。
そうなんですよ。
そうっすよね。
明らかにジョーボーンの時もたくさんの人がこれ欲しいねっていうことで発注してくれていて、うん、まあその時にもお話した通り、まずは不良問題が大きくあって、うん、入り口でつまずいちゃったんだけれども、実際には市場は大きくあったというふうに思ってます、う
ん、最低でも不良がなければ同じような市場が作れる可能性のある市場と。
そうだね、
はいはいはい、
ただまあ、 実際問題、これ今までにね、こういう新しい話をしてガジローにもどういう計画でとか聞かれるんだけれども、この時も実はあんまりそういう市場があってこれぐらい売れるからやろうっていう風な感じでは思ってなくって、実際は
もう本当に自分が欲しいものが世の中にないと。
そう、
ああシンプルっすね。
ジョボンアップが終わってしまってっていうの中に、やっぱりアップがすごい売れたっていうの自体は世の中にいっぱいあったので、後発で中国のメーカーとか、まあいろんなメーカーがたくさん出してきて、でアップルでアップルウォッチを出してきたというところがあって、まあ僕はアップルのね周りの製品やってたからアップルウォッチも使ってたけど、やっぱり違うな、じゃあなんか作ろう、自分たちでやろうっていうふうに思ったので、ジョボンアップの市場が大きいからやろうっていうところから始めたわけではないんですけどね、うん、というわけでちょっとその製品のコンセプトのところからまあ入りたいなと思ってます、はい、まあ、先ほども言った通り、僕はその基本的には買えるものでいいものがあればただ買えばいい、うん、だけれども世の中に自分が欲しいものがないから作ろうっていう話で言った時に、既存のものでどうしてダメなんだっていう話のところで言うと大きく2つあって、うん、まあ、やっぱり1つ目はね、どうしてもねデザインなんですよ。フィットビットがあったりとか、その他のメーカーがいろいろとそのウェアラブルを出してきたんだけれども、うん、まずはやっぱりねデザインが許せないというか、やっぱりねガジェット臭いっていう感じなんですよ、
はいはい、
実際今売ってるやつももうもろガジェット臭いやついっぱいあるんですけれども、はい、フィットビットなんかもそうだけれども、やっぱり自分がこの常に普段手首につけておくデバイスにしては見た目がダサすぎるというか、うん、ガジェット感ありすぎるというか、
うん、
そういったものを自分が本当に毎日使いたいかというところで考えた時にやっぱりね嫌だったんだよね、
うん、
でアップルウォッチはどうなんだと、
うん、
アップルウォッチ結構ねこうやっぱりデザインとしてねブランドあったよねってなるんだけれども、
はい、
アップルウォッチは2つ大きな欠点があって、
はい、
これ実際は今もこの欠点は解決してないんですけれども、
はい、
いわゆるフェイスが全て同じじゃないですか、要は見た目が。
ああそうですね、
一番大きな画面があるところが全部デザイン一緒じゃないですか。だからこのデザインが一緒だと結局同じものつけてるねってなるんですよね。
ファッション性がないってことですか。
そう、ファッションで考えた時に基本的にはみんな同じブランドの同じ服着てたらちょっと嫌だなってなるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で自分が例えばなんか好きなやつでも全く同じ T シャツを他の人が着てたらちょっと嫌じゃないですか。
そうですね、
人それぞれ違うものをつけたいんだけれども、アップルウォッチがいかに良くてもアップルウォッチはどうしても人と被る。もちろんねバンドで多少交換して 差別化をするっていうのは分かるんだけれども、とはいえ見た目上一番大きなのがそのアップルウォッチの本体の画面があるところなので、これを変えられないっていうのは、まあ、ファッションとしてはどうなのかなっていうのが正直ありましたと。
はい、
もう一つ大きな問題はバッテリー。やっぱりアップルウォッチはなんせバッテリーが持たない。
なるほどなるほど。
僕はヘルスケアをメインにウェアラブルを作りたかったんですね、なので後で出てくるんですけれども、まあ、画面つけないっていうところを選択してるんですけれども、ジョボンアップの時も画面なかったんですけれども、
はいはいはい、
画面つけない方がシンプルにできるし、画面つけるからこそ電池が持たなくなってくるっていうところもあるんで、やっぱりアップルウォッチはいろんな機能を入れすぎた上で電池が持たないんですよ。今になって初めてアップルウォッチウルトラっていうのが出て、これがギリギリ2日からギリ3日もつかなぐらいなんですよ、バッテリーが。そうするとやっぱりちょこちょこ充電しなきゃいけないってなると、常に自分の体の動きだったりいろんなものを計測していくっていうのを、まずウェアラブルデバイスとしてヘルスケアをメインにするんであれば、バッテリーが持たないっていうのは、まあ、一番ダメなんじゃないかと。アップルウォッチはiPhone とか Mac とかと連携したりするのはすごくいいので、それはそれで機能として扱いつつも、ヘルスケアっていう文脈で考えた時には Apple Watch はその答えじゃないかなっていうふうに思ったんですね。
本当に体のなんか情報を取るならもう2個持ちしないといけないとかなっちゃうからってことですね。
そうそうそうそう。でこの開発始めた時で言うと Apple Watch はあの睡眠計測もできなかったんですよ。今では睡眠計測できるんで今使ってますけれども、まあ、あとはねこの大きめの時計をつけたまま寝るのかっていう話もあって、
っ、ね、
僕はね実際今はつけて寝てますけどね、
はい、
ですけど普通の人はなかなかねっていうところもあるので、自分でこのウェアラブルを常につけて常に自分の情報を記録していこうっていうには、世の中にあったやつはガジェット感が強すぎて、デザインがいつもつけておきたいと思えないものばっかりだったのと、アップルウォッチはみんなが同じものを使ってるっていうところも出てきちゃうし、あとはバッテリーライフが全く持たないっていうところで、これは違うなというところがあったので、自分で作ろうという流れになったというところです。
面白い。
なので当然自分で作るときにはデザイン性っていうところとバッテリーライフっていうのはものすごく大きな企画のコンセプトにあるものだったんですね、製品コンセプトは最終的にテクノロジーは裏側に、ファッションを外側にっていう、こうキャッチコピーで入れてたんですね。裏にはすごいセンサー技術だったりいろんなテクノロジーが入ってるんだけれども、外から見た場合にはファッションにマッチした形のものにしたいっていうところが製品コンセプトの根底にありましたと。
なるほど。
っていうところからいくと画面はつけないっていう選択肢になるんですね、やっぱり画面がバッテリーを消費してしまうところもあるし、画面をつけることによってガジェット感っていうのが出てきてしまうので、ここを排除したかったので画面をつけないという形に。
ちなみにホッシーさんの言うガジェット感っていうのはどういったのがガジェット感になるんですか？
そうだな、まず素材で言うと、これニュアンスの時にもお話したんですけれども、いわゆるプラスチック感が強いようなものとかっていうのはなんかやっぱりガジェット感があるなとか、やっぱりディスプレイの品質とかもそうだけれども、なんかギザギザの字が見えて時間わかりますとか歩数わかりますってなってても、そこに表示されるものは 美しいものがないっていうあたりがガジェット感かな。
うーん、なるほど、うん、
ニュアンスの時はね、接続ケーブルの端子とかが嫌だとかねあったんだけれども、今回はプラスチック感っていうところを、うん、やっぱりディスプレイがあるやつはディスプレイの品質とかかな、
うん、なるほど、
というあたりで、あの世の中に僕が思っているものがないっていうところから、うん、この企画を始めることにしましたと。
はい、
で自分で作るとしたらこうがいいなみたいなのをどんどん書き出していったところで、うんうん、かなりねソフトウェアとハードウェアの密接な関係だったり、そしてそこにテクノロジーが内側にあるけれども外側にはファッションが必要ってなってきたので、うん、結構難しい製品になってくるんですけれども、それでも自分としてはこれできたら最高だなっていうものを思って作り始めたので、すごくこうワクワクしながら始めることができました。で最終的にね、いろんな紆余曲折があるんですけれども、先ほど言った始まりのデザインのところだけ、
はい、
まず話をしたいなというふうに思います。はいはい、テクノロジーは内側にファッション外側になんで、テクノロジー部分を見せないっていうのが基本コンセプトなんですね、うんうん、これ最後にこのキャッチコピーをつけているんですけれども、このプロダクトデザインとしては今回もテントにお願いしたんですね。
はいはいはい、いつものテントですね、はい、
ニュアンスを一緒にやって、はい、ニュアンスネオも一緒にやったテントにプロダクトデザインはお願いしてるんですね。
はい、
勝手な僕のテント愛があってニュアンスは終わってしまったんだけれども、何か製品をね、
うん、
プロダクトとして何かこう作ってもらおうっていう時にはやっぱりテントが思い浮かんでしまって、うん、なんかこう他のプロダクトデザイナーに頼もうっていう気がまるでしなかったんですね。
ねえ、めちゃめちゃ誉れなことっすよね、うん、それテントさんからすると。
ね、なんだろうね、だからまあ普通だとビジネスだったらコンペしてみたいなのとかってやるのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
だけど僕はねそういうのを全く思わずに、まあ、テントに直接依頼してこういう構想でこういうものを作りたいで、普通にデザインの依頼をして、まあ、見積もりもらってでお願いしますみたいな感じで始めたんですね、
うん、
まあニュアンスネオの時はまあそうだったんですけれども、こっちが欲しいものとかコンセプトとしては固めてテントにお願いしてたので、うん、プロダクトデザインだけっていうところもあったので、
うん、
ブランディングとかは先ほど言ったアートディレクションをケンタロウという、デザイナーに依頼をしているので、今回はテントにはプロダクトのデザインだけをお願いするっていう形にしました。
なるほど。
でまあいろんなねサンプルプロトタイプを作ってもらったんですけれども、うん、最終的にいろいろ検討したらテクノロジー部分としてセンサーはどうしても必要なところがあって、うん、それを外からバンド全体で包み込むようなデザインにしたらどうだろうかっていう話があって、うん、実際サンプルを作ってもらったのを見るとこれだと、これもねどんなデザインになったのかはウェブサイトを見てもらうしかないんですけれども、うん、小さなねセンサーがあってその上をバンドがぐるっと覆い隠すように巻かれているデザインで、うん、でこれをバンドを留めるのがポッチがついていて、うん、そこに時計とかで穴ポコポコ開いててそこにこうはめるじゃないですか、はいはい、まあちょっと似たような感じなのかな、
うん、
ポッチにグッと押し込むと、うん、あのポッチが外側に出てきて止まるみたいな形のデザインになったんですね、
うん、
はい、なので僕がもともと思っていたそのガジェット感っていうのはなくなって、
うん、
バンドしか外から見ると基本的には見えないので、うんうん、バンドの種類をいろんな形 いろんなデザインにすることでファッショナブルな感じに仕上げるということができるような汎用性がすごい高いデザインに仕上げてもらったんですね。これは本当素晴らしくいいデザインに仕上がったんじゃないかなって勝手に自画自賛してますけれども、ファッション部分はしっかり出しながらバンドをいろいろ変えることができると。ちなみにバンドはまあ自分たちで出すのも標準ではありつつ、外部 あのアクセサリーメーカーにも作ってもらったり、それからあのデータは公開して自分でも作れるような形にしたりっていう風にしてました。さらに言うと時計アダプターみたいなやつをちょっと一個作っていて、外側から金属のプレートみたいなのをくっつけるんですけれども、そうすると世の中にたくさんある時計のバンドを使ってこのウェアラを装着することができるというところを考え出しまして、やっぱりねいつもつけていたいかどうかっていうのはものすごく重要なところなので、このファッション部分で見せるっていうところにすごくフォーカスして作っていました。ここら辺もねどうしてもちょっと言葉ではこのかっこよさとかファッションのおしゃれ感とか構造が伝わりにくいので、ちょっとすいませんがウェブサイトを見ていただいて、デザイン部分はあの思った通りのものに仕上げるというのが結果としてはできるようになりましたと。
いいっすね。
おじゃがデザインっていうブランドがあって、
はい、
そこのバンドをね作ってもらったんですけれども、そこのはもうすごいですよ。ニュアンスとか僕の普段のデザインイメージとはかなり違うと思うんですよね。
なんか願いも叶いそうですね。
そうですね。ちなみにあのパッケージもこだわりがまたありまして、
はいはいはいはい、
ニュアンスネオンの時にも買った箱を捨てないで貯金箱にしてっていう話をしたと思うんですけれども、今回もやっぱり捨てないパッケージっていうのがコンセプトとしてあって、普通はそのいわゆるブリスターって僕らが言ってるような透明なもので外から見えて、パッケージ開けたらそれはプラのゴミとして捨てるっていうのじゃないですか、
はい、
なんだけれども今回のウェアラは透明の部分は実はこれ充電器の蓋なんですよ。
ほうほうほう。
なので捨てないでそのまんまそれを使うっていうですね。
ほうほうほうほうほうほう。
これもね なかなか画像を見ていただかないと伝わらないかなっていうところがあって、
は
い
は
い
は
い、
これは充電中に上からかぶせる蓋として使えるよっていう。
そうなんですよ。
ことなんですね、
はい、実際はこの充電器はセンサーの部分を僕らはちょっとコアって呼んでたんですけれども、このコアは下側にピンがついてて、で充電器にもピンが3つついてて、それをくっつけることで充電するんですよ、なんですけどただ上に置くとあんまりちゃんと接点がつかないで充電できないってこともあるので、上から蓋でカチッと押さえるんです。でその押さえる蓋が透明なんですね。でその透明なのがそのまんまパッケージのところに入ってるので、製品を出した後そのまんまそれを使えるというアイディアなんですね。
すごい。
僕はこのパッケージについてはパッケージをいかに捨てないで使い続けられるかっていうのをいつも考えていて、一瞬脱線しますけどシンプリズムの時にもあの量販店とか行くと製品って穴が開いててフックにかかって引っかかってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でこのフックをなんとかできないかっていうことで、フックだけプラスチックでねできてるものが多いんですよ。紙だとねやっぱりね劣化で破けちゃったりとかあるんで、プラスチックの方が耐久性があるんですよ、でただフックを通すためだけのプラスチックだともったいないから、このフックのところに入れるプラスチックをケーブル巻きにデザインして でお客さんは手に取って買ったら、このフック部分はその後イヤホンとか充電ケーブルを曲げるようにして使い続けられるみたいな、いわゆるエコとかそのサステナブルでどうこうっていうほど高い志を持った上でやってたってわけではないんだけれども、パッケージだからやっぱり基本的には捨てるわけじゃないですか。だけどなんか捨てたくないなっていうので、先ほどのシンプリズムでもやってたし、最後の方はちょっとそういうのやめちゃったんだけども、今回も充電器になるっていうことでそのまんま使い続けてくださいっていう形にしたりっていうことでやってたんですね。
なんかそういう意味でいくと、そのパッケージ捨てないっていうので一番うまくいってるのなんかディズニーじゃないですか。ディズニーランド
の
お菓子とかってカンカンの中にお菓子ちょろんしか入ってないのに、もうこれパッケージをみんな買うぐらいの、
まあ、そっちのキャラの方重要だからみたいな。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。まあアップルとかもね、まあ実際その箱取っておく人結構いっぱいいるんですよね、うん、箱結構しっかり作り込まれてるしかっこいいから、うん、だそういうのとはまたちょっと違って実用的に使えるっていう風な形にしたんですね。パッケージはね、これ相当何十回100回にいったかわかんないけどぐらいの作り直し、これはね、まあ、ちょっとネットで見てもらわないとわかんないんですけど、開けた時にそのパッケージにあるウェアラとウェアラの充電器がグッて上に上がってくるんですよ。
おおおおおお。
歌番組とかで下からあの上がってくる、
はい、
来ていたでしょ、
はいはいはい、
そうああいう感じでグッて上がってくるんですよ、
はい、マイクル・ジャクソンじゃないですか。
両方から観音開きみたいになっててグッて引っ張ると、はい、下側の紐が引っ張られて上にグッて上がるっていうですね、仕組みを作ってあって、ここで一つ面白さというかギミックを体験してもらいつつ、はいはいはい、その充電器は捨てないでそのまんま充電に使うっていう感じだったんですね、は
い
は
い、すいません、その100回作り直したっていうのはどれぐらいの期間で100回やり直したんですか。
期間か、はい、期間はちょっと分かんないけど、
はい、
その発表会やるまでだに完成させていて見せたから、
うん、
どうだろうな、まあ2年ぐらいはかかったんじゃない。
あ、やっぱそうっすよね。100回も
パッケージだけで
やるならそれぐらいかかりますよね、
うん、結局中国でね作ってたから、中国に指示してできたっつって送られてきて開けたらあんってなって、へ、ここもうちょっと微調整でっつってまたできたっつって送ってきてとか、あとはまあ現地行って現地で見て、じゃあサンプル3日後に作ってくるわって作って戻ってきたら全然違うじゃんみたいなのとか、
うわ
そういうのを繰り返してだね。
え、だから週に1回ぐらいずっと改良改良改良改良を2年間ずっと続けたみたいな感じですよね。
まあ延々とやってたと思うね。
そうっすよね。うわ、うん、
っていうぐらいパッケージにはめちゃくちゃこだわりがあるが僕はありまして、うんうん、あのいろんな人にまあ迷惑をかけたりあのパッケージ屋さんも何回作らせんだみたいな
はいはい、
まあこれ実際普通のパッケージ屋だったらもう嫌だってなるんですけれども、うん、これがですね嫌だって言って逃げられないパッケージ屋でして。
どういうことですか。
シンプリズムの何十万、
ね、累計
で言えば何百万 の、
はいはい、はい、
あのパッケージをやってるからここでやめんだったらそっちもやばいよみたいなな
るほど。
ほぼボランティアで、あの向こうはやってて、はい、シンプリズムのね側の方で莫大な利益を得てるから、はいはい、接待的に
付き合ってくれてたんですね。
こっちが言ったことをどんどんやり直して作り直してくれる。
はいはい。
まあでもね、半分以上は向こうが言った通りにやってこないっていうのがあるんですけどね、
うん、
っていうですね力関係があったので、
はい、
だから世の中の人は100回もパッケージを作り直すのは無理です。
そう
です
ね、
5、6回でいやもうちょっとやめるわって言われちゃう。
そう
です
ね、普通は、
うん、まあ実際100まではさすがにいってないと思うけど相当やり直したのは事実ですね、
うん、うん、
ということで、なんで作り始めたっていうところから、それを解決するものとしてのハードウェアデザインっていうのをテントと一緒に作って、パッ パッケージも含めた形で、見た目上パッケージデザインっていうところはかなり納得いくというか、理想のものを作れたかなというふうに思います。で今回は一回そこで区切らせていただいて、次回それ以外のですね、テクノロジー部分だったりソフトウェア部分だったりっていうところもお話しさせていただきたいなと思います。
これ結論からでいくと、構想から4年ぐらいかけたけども最終的には販売できなかったってことですもんね。
いきなりもうオチを言っちゃいましたね。今回はオチ言わずに進めようかなと思ってたんですけど
それがこっから先何が起こってそうなるのって、4年も時間使ったのに何があってその決断に至るんだみたいなのがこっから先の、
まあまあ、はい、もうちょっと後の方でその話にしますけど、
なるほど、
はい、最終的には世の中にちゃんと出ることができなかったというところには行くんですけれども、もうちょっと先にありますので楽しみにしておいてください。
いや、いいっすね。
というわけで、はい、来週引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。